健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今月1月のテーマは人生と食生活を考えてみようです。
はい、
で先週はね、まあ、お正月ということでお正月のお食事についていろいろとお話を伺いましたが、今週からは、人生と食生活をテーマにいろいろとね伺ってまいります。まず今週は妊娠期から乳児期の食生活についてと題して伺います。はい、まずこの妊娠期の食生活の注意点、どんなところに気をつければよろしいですか？
そうです。この妊娠期の場合はですね、はい、まずお母さんの母体ですよね、
はい、
それのまあ基礎代謝っていうのが必ず増えるわけですよね。これはまあ胎児がお腹にいる関係でですね、
はい、
あるいは胎盤とかですね、そういうものの組織が増えるとに伴ってどうしてもエネルギーが必要になってくるんですよね。それがだいたい1日に50から500カロリーぐらいが必要だと言われてますよね。
はい、
またその赤ん坊、胎児、あるいは胎盤、あるいは細胎、羊水などのそういうふうな良質なタンパク質を多く必要としますよね。
うん、
で特に妊娠中にマグネシウムが欠乏するとその妊娠高血圧症を引き起こしたりですね、あるいは、まあ、早産とか死産とかの危険性が高くなったりするわけですよね。またあの鉄分とかカルシウムも多く摂取する必要があるんですよね。
はい、
でまあ、ビタミン A とかビタミン B1 とか C とか葉酸とかそういうビタミンも必要になってくるんですよね。
はい、
特につわりの時なんかは、まあ、こまめにその水分を補給するのが大事でですね、つわりとどうしても水分が脱水でなくなりますので、その脱水にならないように気をつける必要もあるわけですよね。
はい、
あと、まあ、妊娠するとどうしても匂いに敏感になると言われてますよね。だから食べ物なんかも冷やして匂いを感じにくくしたりですね、あるいはあっさりした和食系のものを選択したり、あるいはその酸味とか香辛料とかを入れてですね、食欲を増すようなそういう工夫も大切なんですよね。
はい、まあ、いろいろな栄養素もね気を使って摂っていく必要があるわけですね。さあその後、授乳期の食生活というのはどんなところに気をつければよろしいですか？
は
い、
授乳期の場合はまずあの母乳ですね、
はい、
お母さんのおっぱいからですね、そういう母乳のその母体の栄養状態に左右されて、で、まあ、母乳っていうのは9割近くは水なんですけど、
はい、
特にその十分な水分補給が特に大切なんですよね。
はい、
またあのエネルギー摂取量っていうのがその乳汁分泌に対しての増加分とですね、大体あの6ヶ月後に妊娠前の体重に戻すっていうことを考慮して摂取しないといけないというのがあるんですよね。そうするとその母乳にとってあの良質の質のいいタンパク質を取ることが必要なんですけど、
はい、
もちろんそのカルシウムだとかあるいはビタミンも不足しがちなので、これらのものを多めに取る必要があるんですよね。
うん、さあでは次に乳児期の食生活の注意点についても伺いたいと思います。
これはあの乳児期の場合はですね、
はい、
まあ、母乳っていうのが、まあ、乳児にとっては最も最良の栄養源なんですよね。
うん、
で消化吸収率もいいし代謝の負担もないでなくてですね、あの乳児の発育にはもう母乳の成分っていうのは非常にその欠かせないものなんですけど、その母乳の成分もですね変化していくんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、
はい、
でまあ、もちろん母乳の中には免疫力を高める因子も含んでるんですけど、ただあの母乳にはビタミン K が少ないためにですね、ビタミン K 欠乏症 その出血症っていうのを起こすことがあるんですよね。
はい、
そのために病院の多分あのご参した後ですね、ビタミン K2 というのをシロップ剤を飲むことがあるんですよね。
一
時でそれはそんなずっと飲まなくてもいいんですけど、一時期飲めばもうそれできちっと補給されるんですよね。
はい、
あと母乳にはあの初乳と成熟乳という2種類の母乳がありまして、
はい、
初乳っていうのは分娩した後 4,5 日間だけ分泌される母乳のことを言うんですよね。
はい、
これは少し黄みがかった粘性のある母乳でですね、特にその分泌量は少ないんですけど、タンパク質とあるいはミネラルを多く含んで、特に免疫グロブリンという要するに感染にかからないようなそういう物質がですね多く含んでるのが初乳なんですよね。
はい、
で分娩した後10日目頃からのあのお母さん母乳が成熟乳というんですよね。
はい、
これはあの初乳に比べてタンパク質が少なくてですね、で乳糖と脂肪の割合が増えて薄い甘みのある母乳なんですよね。
はい、
これはあの離乳食が軌道に乗るまでにこの乳児の発達には非常に必要な栄養素が含まれていてですね、特にあのビフィズス菌なんか腸の調子を整えるビフィズス菌を多く含んで、しかも病原菌に対して抗体も多く含まれているという、これが成熟乳なんですよね。
はあ、
こういう成長によってやっぱり森も変わっていくんですよ ね、
ねえびっくりしました、はい、そしてやっぱりあの赤ちゃんにとっては、ね、とても必要なものなんですよね。
そうですね、
はい、さあその母乳から離れて離乳期に入っていってからの食生活どんなところに注意したらよろしいですか、
は
い、
この離乳期になりますとその母乳乳汁だけではですねそれで与えていたあの乳児に対して今度はそれじゃ栄養足りないので今度はドロドロした食物をまず与え始めるわけですね、はい、あの水溶化したものですね、うん、で徐々にその硬さとかですね量あるいは種類を増やしていくんですよね、
はい、
でそれでまあ幼児期へと移行する過程をその間をまあ離乳期と言って呼んでるんですよね。生まれてからだいたい5ヶ月から6ヶ月くらいになってくるとそのあの母乳あるいはそういうミルクだけではその栄養足りないのでその乳汁をその吸い込むという行為から今度は食べ物を噛みつぶすという飲み込むという行為へとだんだん発達していく必要があるんですよね、
はい、
でまた今後のいろんな食生活のために食材の味になれるという、まあ、好き嫌いができないようにいろんな味を経験するということなんですよね、うん、でそれと同時にその味覚嗅覚あるいは視覚というそういうのを見てですね見たりあるいは匂いを嗅いだりそういうことをの体験を重ねて、まあ、精神的な発育がそれに加わっていくわけですよね、
はい、
ですから、まあ、あの幼児期の以降の食生活食習慣の基礎を作るという意味でこの辺でうまく食物を与えないと好き嫌いが出てくるということになってくるんですよね。
離乳期が大切なわけですね。
そうなんですよね。
はい、
一方その食物アレルギーというのはこれはあの乳幼児期には見られやすい傾向にあるんですよね。例えばその卵とかですね大豆だとか魚っていうのをアレルギーになりやすいんですよね、
うん、
でこういうものはあの最初は少量ずつ与えてですねただ様子を見ていくわけですよね、
はい、
で初めて与えるものっていうのは一度に大量に与えますとやはりそのアレルギーの元になってしまう、
うん、
あるいは同じものばかりを与えることもあんま良くないんですよね、
はい、
いろんなものを少量ずつ与えるっていうのがこの離乳期の食事の与え方のポイントの一つなんですよね、
はい、こう慣れさせていくような感じなんでしょうかね。
そうです
ね、
はい、
はい、ということで今日は妊娠期から乳児期の食生活について、食生活についてお話を伺いました、お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さてこのコーナー健康豆知識はポッドキャストでお聞きいただけます。 FM 富山のホームページのトップページの左上のバナーをクリックしてお聞きください。健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。